77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月5日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ4月になりましたね。新しいスタートを切られた方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。またミカのフラワーシネマも4月から皆さんに楽しく映画情報をお伝えしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ早速今週も話題の作品たくさんありますのでご紹介していきましょう。インフィニティプール。スランプ中の作家ジェームズと資産家の娘である妻 M は高級リゾート地として知られる孤島へバカンスにやってきます。ある日、ジェームズの小説のファンだという女性ガビに話しかけられた彼らは、ガビとその夫と一緒に食事をすることに。二組の夫婦は意気投合し、観光客は行かないよう警告されていた敷地外へドライブに出かけます。それが悪夢の始まりになるとは知らずに、というアンチバイバル、ポゼッサーなど独自の世界観を持つ作品でカルト的人気を集める奇才、ブランドン・クローネンバーグ監督の長編第3作目です。キャストはジェームズをノースマン、導かれし復讐者のアレクサンダー・スカルスガルド、ガビを X ・パールなどの怪演が話題のミア・ゴスが務めるほか、プレオパトラ・コールマン、タクシー運転手、約束は海を越えて、戦場のピアニストのトーマス・クレッチマンなどが務めています。まあ、この作品ですね、何どうなっちゃうのと、こうどう転ぶかわからない展開にスリルを感じて、まあ、知らず知らずのうちに物語にねぐいぐい引き込まれていったんですよ。まあ、そしてミアゴスが出てくると、なんかで絶対なんか起こるよねってこう思ってしまうんですよね。あのミッドサマーを思い出させるような感じで、もしかしたらこの作品好き嫌いがはっきりとこう分かれるかもしれないです。まあ、皆さんはですね、どうこの作品を見て感じられるんでしょうかね。ぜひご覧になった方、感想お待ちしております。インフィニティプール、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマなどで公開になります。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。続いての作品はアイアンクロー。1980年代初頭、元 AWA 世界ヘビー級王者のフィリッツ・フォン・エリックに育てられたケビン、デビッド、ケリー、マイクの兄弟は父の教えに従いプロレスラーとしてデビューし、プロレス界の頂点を目指していました。しかしデビッドが世界ヘビー級王座戦への指名を受け、日本でのプロレスツアー中に休止したことを皮切りに、フォン・エリック家は次々と悲劇に見舞われ、いつしか呪われた一家と呼ばれるようになっていくという、日本でもジャイアント馬場さんやアントニオ猪木さんなどと激闘を繰り広げ、鉄道の爪アイアンクローを得意技としたアメリカの伝説的プロレスラーフィリッツ・フォン・エリックのプロレスの道を歩むことになった息子たちの実話をベースに描いた作品で、不都合な理想の夫婦のショーン・ダーキン監督がメガホンを取っています。キャストはケビンをザック・エフロン、デビッドを逆転のトライアングルのハリス・ディキンソン、 ケリーを配信ドラマ一流シェフのファミリーレストランで第80回ゴールデングローブ賞のテレビ部門ミュージカルコメディシリーズでの主演男優賞を受賞したジェレミー・アレン・ホワイトが務めています。さらにアメリカプロレス団体 AEW のマクスウェル・ジェイコブ・フリードマンが制作総指揮、元 WWE 王者のチャボ・ゲレロ・ジュニアがプロレスシーンのコーディネーターを務め、それぞれレスラー役で劇中にも登場するところも見どころの一つとなっております。まあ、この作品ですね、私まだちょっと見てないんですけれども、私がのこう友達、見た友達からの感想はもう素晴らしかったと、すごい人間ドラマを堪能できたと、もう皆さん絶賛してたので、私もこの作品長崎で公開になったらぜひ見てみたいななんて楽しみにしています。ぜひ皆さんも大きなスクリーンでお楽しみください。アイアンクロー、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月5月10日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。オーメン・ザ・ファースト、6月6日午前6時悪魔の子の誕生が迫る。全世界を恐怖に陥れたレジェンド・オブ・ホラー、オーメン、その始まりの物語を描く衝撃作が誕生。悪魔の子として生を受けた孤児ダイミアンと彼を引き取ったアメリカ人外交官の運命を描いた伝説の傑作、オーメン。1976年に公開されたこの作品は、監督リチャード・ドナー、主演グレゴリー・ペック、音楽ジェリー・ゴールド・スミスという一流スタッフ&キャストが顔を揃え、ショッキングな死の描写と上質なドラマ作品のような拡張を両立させた奇跡の傑作として今も多くの人々に愛されています。まあ、そのオーメンの出来事から遡ること5年、ダミアン出生の秘密を描くこの作品は、まあ、修道女になるためローマの教会へと足を踏み入れたアメリカ人女性マーガレットの視点を通して描かれます。人々を恐怖で支配するため悪の化身を誕生させようとする教会、その陰謀を知ったマーガレットに待ち受ける運命とは、ということで、まあ、監督を務めるのはこの作品が劇場長編映画デビューとなる新鋭アルカシャ・スティーブソン。まあ、主演のマーガレットを演じるのはネル・タイガー・フリー、まあ、そしてビル・ナイ、ソニア・ブラガーなどベテランの名優たちが脇を固め、伝説の第一作にも引けを取らない品格を作品にもたらしています。あのオーメン・ザ・ファーストにはあのオーメンの前日譚ということもあり、2作品をつなぐ様々な描写やオマージュがあるんですね。まあ、まずはオーメン3部作でことあるごとに語られるダミアンは山犬から生まれたという言葉の意味、まあ、そして3部作では最後まで明かされることのなかったダミアンの母親の正体、まあ、ダミアン誕生を描くとされるオーメン・ザ・ファーストでついにその真実が明かされるということなんですけれども、まあ、あのこのオーメン・ザ・ファーストはですね、まあ、この単体でも楽しめる作品なんですけれども、まあ、こういったオーメンとのつながりを知った上で鑑賞するとより一層面白みが増すということですので、私もこの作品まだちょっと見てないんですけれども、前作のオーメン、まあ、もうかなり昔なんですけど見たことがあって、もう強烈な印象が頭に残っているので、私この作品もちょっと楽しみに見たいなと思っております。まあ、今や映画史に残るアイコンとして誰もが知る存在となった悪魔の子ダミアン、その誕生に隠された戦慄の真実が今明かされるというですね、オーメン・ザ・ファースト、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。続いての作品はパストライブス再開。 韓国ソウルに暮らす12歳の少女ノラと少年ヘソンはお互い恋心を抱いていましたが、ノラの海外移住によって離れ離れになってしまいます。まあ、それから12年後24歳になり、ニューヨークとソウルでそれぞれの人生を歩んでいた2人はオンラインで再会を果たすんですが、お互いを思い合っていながらも再びすれ違ってしまうんです。そしてさらに12年後36歳、ノラは作家のアーサーと結婚。ヘソンはそのことを知りながらもノラに会うためにニューヨークを訪れ、2人はやっと巡り会うのですが、というアメリカ韓国合作の大人のラブストーリー。まあ、この作品が長編映画監督デビューとなるゼリーヌ・ソンが12歳の時に家族と共に海外へ移住した自身の経験をもとにオリジナル脚本を書き、メガホンを取っています。キャストはノラをネットフリックスドラマロシアンドール謎のタイムループのグレタリー、ヘソンをレトのユ・テオが務め、2023年第73回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品され、第96回アカデミー賞で作品賞、脚本賞にノミネートされました。まあ、この作品最初はですね、正直言うと、なんでどうしてってこう思いでいっぱいになりながら見ていて、まあ、そのこの作品見終わった後に結構ねじわじわ来るんですよ。まあ、ここでは言えないんですけれども、私はラストシーンを思い返した瞬間に、ああこれが2人の全てだったかもしれないとこう思った瞬間にこう涙がわーっと溢れたんですよね。まあ、この思いでもう一度見たいななんて思っています。大人のラブストーリー、ぜひお楽しみください。ファストライプス再開、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はゴーストバスターズフローズンサマー。真夏のニューヨーク、日差しが降り注ぐビーチで大勢の人々が海水浴を満喫する中、海の向こう側から突如巨大なつららが大量に現れ、街は一瞬にして氷に覆われてしまいます。ゴーストバスターズとしてニューヨークの人々をゴーストたちから守ってきたスペングラー家は、その現象が全てを一瞬で凍らせるデスチルのパワーを持つ史上最強のゴーストであることを突き止め、事態を解決すべく立ち上がるという1980年代に世界的ブームを巻き起こした映画ゴーストバスターズのシリーズ第3作目として2021年に制作されたゴーストバスターズアフターライフの続編です。今回はモンスターハウスのギル・キーナン監督がメガホンを取り、前作で監督を務めたジェイソン・ライトマンがキーナン監督と共に脚本を手掛けています。キャストはポール・ラッド、マッケンナー・グレイス、フィン・ウルフハード、キャリー・クーンなど前作のメンバーが再び登場し、さらには80年代版のおなじみの顔ぶれ、ビル・マーレイ、ダン・エイクロイド、アニー・ハドソンなどが集結しているゴーストバスターズファンには嬉しいキャストの勢ぞろいです。まあ、私は今回ですね 4DX でゴーストバスターズ楽しんできました。まあ、動く座席と風が吹いたり水がピシャッとここかかったり、映画の世界に入り込んでもすんごく楽しかったです。まあ、それからまあ今回はですね、新旧メンバーがもう勢ぞろいで、もう本当にゴーストバスターズ大好きな私にはもう嬉しい一本で、もうテンション上がりましたよ。まあ、ユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されてますので、ぜひこの機会に動く座席でゴーストバスターズ楽しんでください。ということで今日は嬉しいプレゼントの知らせです。ゴーストバスターズフローズンサマーを 4DX で楽しめるユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名様にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月10日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ゴーストバスターズフローズンサマー、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。さあ現在公開中の映画ドラえもんのび太の地球シンフォニー、皆さんご覧になりましたか？まあ、ドラえもんの長編映画の43作目で、原作者である藤子 F 不二雄さんの生誕90周年ご記念作品なんですね。まあ、今回ゲスト声優として物語の鍵を握る歌姫ミーナを女優の芳根京子さんのほか、吉川浩二さん、石丸幹二さんなどが声優を務めています。 ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。フィスツの波紋。和紙に文様を手すりする唐紙を400年にわたり受け継いできた京都の工房唐町の手仕事の現場をはじめ、葵祭りや祇園祭りなどの祭礼や寺社茶事の空間に息づく文様、1万年前にイタリアの岩壁に描かれた線刻、古代ローマの聖堂を飾るモザイク、北海道のアイヌの暮らしに受け継がれる文様などをたどり、文様とその源となった自然の様を丁寧に映し出すという写真家映像作家の茂木綾子監督が、古くから現代に至るまで人と自然の関わりを映してきた文様に迫ったドキュメンタリー映画です。この作品鑑賞したことで知り得ることがたくさんありましたし、人と自然の関わりを文様で表す、その美しさと力を感じることができました。素晴らしいドキュメンタリー映画でしたので、ぜひご覧ください。フィスツの波紋、こちらはですね、明日4月6日から全国順次公開中で、九州ではまだちょっと公開決まってないんですけれども、詳しい上映館などは公式ホームページをご覧ください。さて、この子でメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム森デミックさん。先日の番組でも話されていましたが、福岡の中洲太陽映画劇場が閉館となるので、さよなら興行として上映されていたニューシネマパラダイスを見てきました。私の一番好きな作品です。福岡の中洲太陽、イタリアのパラダイス座、そして自分の人生が重なり涙を流しました。エンドロールでは拍手が起こりました。映画館がなくなるのは寂しいですが、ノスタルジーに惑わされるなっていうセリフが心に響きます。もうこんな感動的なシチュエーションで映画を見ることはないかもしれません、といただきました。ありがとうございます。中洲太陽劇場、私も大好きなもう劇場だったので本当に残念で、先日ですね、福岡にちょっと出張に行ったんですが、ちょっと仕事の関係で映画を見ることはできなかったんですけれども、中洲太陽劇場を見ながら、もうなんかさよならしたくないな、なんてすごく名残惜しい気持ちにもなりました。モリンデミックさんですね、素敵な作品を鑑賞できて本当に良かったですね。素晴らしい素敵なメッセージをありがとうございました。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画アーロと少年の日本版エンドソング、キロロでベストフレンドを聞きながらのお別れです。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。